ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
それではまずは自己紹介からお願いします。
レノファ山口、ゴールキーパーの42番吉光大輔です。
はい、よろしくお願いします。お願いします。初めて話したのって決起集会の時のテーブルがたまたま一緒になったんですよね。
そうですね、はい、
ね、
はい、
あの時はご挨拶だけ、まあ、させていただいて、まあ、その後少し話したか。でも
はい、そうです ね、はい、
ね、山口はどうですか。まず町的には栃木から移籍してきて。
そうですね、自然豊かですね。すごくいいところだなっていうのは感じてます。短期間ですけど。
栃木も自然いっぱいでしょ。
そうですね、まあまあ、山口と一緒な感じがして、はい、いいですね。九州にも近いし、
うん、はい、まあ、移籍栃木といえば、まあ、先輩と一緒にっていう形になりましたけれども、はい、移籍に関してはその栃木を出てね、
はい、
レノファに来ようっていうふうに、はい、まあ、決めるわけじゃないですか、
はい、
そのきっかけと決め手になったものっていうのはそれぞれ。
きっかけはやっぱりその上野監督のサッカー熱だったり、まあ、僕が欲しいって思ってくれてるなっていうのを感じたんで、で、まあ、決め手は去年 J3 でしてて、まあ、上のカテゴリーでやりたいっていうのと、やっぱりレノファ山口のサッカーっていうのはすごく魅力的ですし、すごく攻撃的なサッカーに僕もなんか携わってチャレンジしてみたいなっていうのが決め手です。
はい、なるほどね。でも J3 でのこう姿見てると丸々出てるわけじゃないですか、シーズン。
はい、そうです、ね、
それチームの方も、はい、多分手放したくはなかっただろうし、はい、それもちろんサポーターも応援してくれる人とか周りでサポートしてくれる人もいたのか、ちょっと、まあ、迷ったりもしたのかなと思ったけど、それでもやっぱ上のカテゴリーってのは魅力ですよね。
そうですね、やっぱり、まあ、栃木の皆さんにはすごくお世話になったんですけど、まあ、ただチャレンジしたいっていう気持ちの方が強かったです、
うん、
はい、
まあ、サッカー選手をはじめプロスポーツ選手である限りは、はい、そういう場面っていうのは人生で何回か絶対ありますもんね。
そうですね、はい、うん、
さてゴールキーパーということで、はい、ちょっと体つきがね、やっぱり一緒に並んだ写真、はい、ブログに上げますけれども、しっかりしてるんですよ。まずは身長からお願いします。
187センチです。
190センチ近いのね。
そうですね、まあ、それよりは伸びないですけどね、あの、うん、高校から。
体重は
87ですね、今は。
87か、はい、マックスどれぐらいですか。
マックスは怪我した時は91とか、そのぐらいもいきました、
ね、動かないと。
あの、はい、怪我した時は結構太りやすいです。
そうですか、はい、逆に筋肉落ちて体重減る、ね、プロだけ、まあ、一般の人だったら多分太るんですけど、
なんかやっぱ食べる量が変わんないんで、あ、多分結構そうなっちゃうんです。
なるほど、はい、よく食べる。
よく食べますね。
これをちょっと定量的にお伝えするっていうのが難しいんだけども、はい、ご飯で言ったらどれ
くらい食べる。ご飯ですか。
米食べる。
ご飯はあんま食べない。
あ、食べないね。
おかずの方が多いかもしれないですね。
見て引くぐらい食べると思う。
いや、そこまでないです。、はい、
そうでもない、はい、でね、出身鹿児島なんですよね。
そうです、うん、はい、
で大学が
金谷体育大学ですね。
ですよね、
はい、
いたんですよあの日に。レノファ山口国体で1回戦で負けた時に。
そうですね、
ベンチにいたんですよ1年生で。
はい、行きました、ね、
あの時の鹿屋強かったですよね。
そうですね、やっぱ、まあ、山口さんとさせてもらって、
うん、
勢いついた感じはありましたけど、やっぱり。
いやいや、言っても大学の中でも強かったでしょ。
そうですね、まあ、九州では、まあ、そうですね、
福井のもんですもん
ね。そうですね、その時は、
うん、
はい、
でそこから遡るといきなりゴールキーパーからっていうわけじゃないですよね。大抵のプロのゴールキーパーがそうであるように、
は
い、
そうですね、まあ、大抵のゴールキーパーの方です。
うん、はい、サッカーを始めるきっかけってどんな感じだったんですか。
サッカー始めるってやっぱ友人ですね。友人とサッカーしようよみたいな感じから、まあ、始まってですね。
小学生ぐらい。
小学1年生から、はい、
早い。
そう、まあ、今の子はでも結構保育幼稚園とかからやってる子もいるんで、うん、まあ、その時は早かったんじゃないかなとは思います。
小学生でも5年生6年生の時にはもう結構多かったでしょ。大きかったでしょ周りから。
そうですね、体はやっぱり大きかったですけど、ね、あの整列とかしたら、まあ後ろから2番目とか1番目、うん、一番後ろとか。
あ、でも自分より後ろの子が行った時もあった
んだよ。いました5年生ぐらい1回抜かれたりとか。そうなんだったんです
。そうなんですか。
はい、
その時はやっぱフィールドプレーヤー。
そうですね、フィールド、あの前編を前線をしてました。
うーん、 ある日ゴールキーパーちょっと、
そうですね、まあ、ちょっとやってみないかみたいな感じ
でかいし、
はい、僕もなんかあやってみます軽い感じで始めたんですけど、
えそれ以来いいですか。じゃあ
そうですね、
中高大学、
中高大そうなんですね、はい、
ゴールキーパーの面白さ、それから大切にしているものっていうのはどういうところでしょうか。
ゴールキーパーの楽しさっていうのはピンチとかそういうのに自分一人でやっぱビッグセーブとか流れを変えれるプレーっていうのをした時だったりがやっぱり一番、まあ、キーパーやっててよかったなって思う時で、まあ、大切だと思うのはやっぱりそのそういう状況の時に惑わされないメンタルだったりっていう気持ちの部分っていうのはすごく大切だなと思います。
メンタルの部分っていうのは言ってたですよね、
はい、大切だと、うん、はい、僕は思います、うん、はい、
思い出すプレーがね、いいプレーもあればね、あらっていうプレーもあるんですけど、
はい、
大分戦の八節のゲーム、
あー、はいはい、ありましたね、はい、
あれはすぐ蹴ってクリアしようと思ってもできたんですよね、はい、でもそうですね、一旦ボックスのに戻っちゃったもんね。
ボックス入って、うん、
取ろうと思った
、取って蹴られたみたいな感じです、はい、
ああいうこともあるのね。
そうですね、結構まあ自分の判断ミスなんで、うん、まあそれは反省して。
でもあのゲームはあのゲームでビッグセーブもあったもんね、はい、
そうですね、まあ、前半は結構まあ、うん、チャンスもあったけど、まあ、ピンチの方が多かったのかなとは、はい、
いや出るとこで出てて、はい、ね、シュートアングル消したりとか、はい、ものすごいシュート弾いたりとかっていう場面もある中だったんですけど、あのゲームはちょっと面白かったですよね。
そうですね、まあ自身、まあ、自分自身もすごくターニングポイントにはなったのかなとは、はい、
なんでそれ出したかって言ったらね、ホームページに大分戦って書いてあったからあれ8節のことよね。
そうです、
カットしてるでしょ、
最初のホームの時です ね、はい、
さて、ここまであの3試合ベンチ入りをしてるんだけれども、
はい、
ベンチから見ててもうあんまり時間がないんだけども、
はい、
一言今のレノファの試合を自分なりの分析ではどう感じてますか。
そうですね、まあ、いろんな面でまあやっぱり噛み合ってないって部分はやっぱ当然やっぱり新加入も入ってあると思うんですけど、自分自身も含めて、うん、まあ、ただ伸びしろはすごくあると思うんで、まあ、今後のレノファにまあ期待していただければと思います、うん、はい、
さて次ヴェルディ戦ですけど、これに向けて一言、まあ、それも含めて、
はい、
あのサポーターにメッセージを最後にお願いします。
そうですね、まあ、今勝ててないっていう状況でサポーターの皆様にの期待に応えられてないっていうのがあれですけど、まあ、ただ精一杯ピッチの上で表現してやっぱり結果を出すってことが自分たちの役目なので、まあ、そういう面では、まあ、一緒にピッチの上と、まあ、サポーターの皆さんと熱い応援と、まあ、しっかり合わさって力を合わせれば絶対勝てると思うんで、うん、共に戦いましょう。
素晴らしい、可愛い笑顔を見せてくれる吉満大輔選手、はい、今日はご登場いただきました。あのその笑顔はぜひブログでまた見ていただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。